Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。すでにね、SNS ではロサンゼルスの、まあ、いつもの日常の投稿をストーリーとかで上げてる割には、まあ、投稿に入れてるっていうのが少ないのかな。もしかすると、まあ、この1ヶ月の日本でのお写真を投稿して少しでも、まあ、あの写真の整理っていうのをやっているので、そういうところでね、きっとみんなからするとあのまだ私が日本にいると思ってる人たちも結構多くて、いや帰ってきてますよみたいな、そんな感じではあるんですけれども、はい、実際にもうロサンゼルスに帰ってきていて、時差ボケの早起きぐらいが一番いいかなって思っています。なぜならなんか眠いなとかじゃなくて、なんかスパって朝早くから起きるわけじゃないなので、まあ少しずつ慣れていくとまた普通に戻っていくと思うんだけども、結構ね、朝の投稿とかをストーリーとかを出す前に、まあいろいろと自分のルーティンだったりいろんなことをやってから写真を出したりしてるので、最初の投稿までにはもう1時間とか1時間半ぐらい起きてからそのぐらい時間経ってはいるんだけれども、まあそんな日常もね、ストーリーに出していますので、気楽にご覧ください。今日の完成トークはね、抹茶に見るビジネスというお話をちょっとしていきたいなと思っています。日本での抹茶巡りのお写真をまだまだ投稿してないので、まだね、皆さんこれから投稿していくことがまだまだ抹茶のお写真残ってるので、まあ、皆さんストーリーでチェックしてもらいたいなと思うんですけれども、まだ投稿してない分概要欄に入れられませんが、ついこの間の築地だっけ、浅草とかでの抹茶のお写真とかはリールで出させていただいたので、まあ、それ以外にも結構抹茶回ったんですね。で、抹茶っていうのはうちの長男がすごい好きで、で、まあ、それで抹茶巡りを今回したんだけど、抹茶巡りって言っても、まあ、有名な抹茶ラテのお店に行ったり、または抹茶の買い出しということでね、行ってきたんだけども、まあ、その前にね、少し抹茶のお話にまつわることといえば、なんでうちの息子が抹茶を飲むようになったかっていうことをね、皆さんよく質問されたりとか不思議に思ったりするんだけども、まあ世界的な抹茶ブームがあって、で抹茶ブームを最大限にマックスにしたのはきっとパンデミックと、そしてロサンゼルスのセレブかなって思うんですよね。まあ、その前にね、抹茶ラテのメニューをね、スターバックスに入っていた。私はブームが起こってからスターバックスに入ったのかなと思ったんだけども、実はその前からスターバックスは抹茶ラテをメニューに入れていて、まあ、それでもふつふつと人気になるまでには少し時間がかかったようではあるんですけれども、そのロサンゼルスって結構もう体にいいものとか健康にいいものっていうものはすごくブームになるのが早いわけよね。そんな感じでうちの近くにあるエロワンっていう、まあ、セレブ御用達のグロッセリーストアって言われるところも、一番最初にもうだいぶ前にね、できたんだけど、ロサンゼルスの第1号店が、そして第2号店がうちの近くにあるんだけれども、まあそんなそのもうセレブ御用達のね、高い高級食材屋さんもね、日本の雑誌で取り上げられたり、日本のテレビでも取り上げられたりっていうことでね、以前だったらあのこのエコバッグがね、10ドルぐらいだったのがもう今安くて50ドルかなっていう感じなんですよね。まあそんな、まあ、あのやはりセレブがね、そういう店のスムージーでさえも今なんてもう1個あたり25ドルぐらいのね、そういうスムージーでさもものすごく爆発的に売れてるっていうぐらい、25ドルなんてなってくると日本円直すと5000円ぐらいのスムージーになるわけでしょ。でもそういった健康にいいものにはお金を払う、また健康にいいものはものすごく早く取り入れるっていうのが、やっぱロサンゼルスのセレブのまあ、風潮でもあって、でそうするとやっぱりあの人何飲んでるのってことでみんなどんどん知れ渡っていく、そんな流れっていうブームのトレンドを作るのが早いかなと思うんですよね。 まあそんな中でね、うちの息子がじゃあ抹茶っていうお話に戻っていくんだけども、実はね、私の一番上の姉がいて、もう亡くなったんだけれども、その姉が、まあ、沖縄ではちょっと珍しくお茶を少しだけ習ったことがあって、でそういうことで姉はすごくお茶をねたしなむっていうところを、まあ、なんていうの、楽しみたい人であったんだけども、その楽しむタイミングとかきっかけっていうのがなかなかないわけで、まあそんな時にうちの上の子が、まあ、小さい頃なんだけどもね、抹茶、まあ抹茶、まあ、その時はちっちゃいからそんな濃い抹茶じゃなくて薄くして作ったりとか、抹茶のお菓子を一緒に食べたりっていうことで、すごく抹茶の時間、そしてお菓子を楽しむっていうことをね、まあ、すごく一緒に喜んでくれる子だったので、それを見てやっぱり姉が喜んで、まあ、小さいながら小学生だったうちの息子に、抹茶のお時間するとか、今日お菓子買ってきたよなんて言うと喜んで、いつもお茶の相手をしていたのがうちの息子なんですね。だからこそその時の記憶っていうのは結構薄れているものの、でも心に魂に残っているんだなっていうように、抹茶を好きにどんどんなってきて、もともとやっぱり自分がやっぱりその抹茶系とかお茶が好きっていうのもあったんですよね。小さい頃にね、おばちゃんと一緒にこんな風に飲んでたの覚えてるって言うと、なんとなくっていうものの、今では姉が使っていた抹茶のボールをうちの息子のところに、あの沖縄のね、大城さんっていう、いつも私のイベントスタッフをしてくれてる方が送ってくれて、でそして、まあ、ここでアメリカでうちの姉の抹茶ボールで抹茶を立てて、そしてラテにして毎日飲んでいるのがうちの息子なんですね。で大学生の頃にね、大学生の卒業の時、シニアの時なんだけれども、なんかあの心拍数がすごい上がってしまって、まあそれは家計もあるのか、もちろんもう卒業前のストレスだったのかっていうぐらい、まあこの時の話って不思議な話もあるんだけども、それはさておき、まあ、その時以来コーヒーが飲めなくなっていったんですよね。それまではね、やはり大学生になってコーヒーを飲んだりとかしていたんだけれども、コーヒーが飲めなくなって以来、自分の健康と自分の体に合っているのが抹茶だっていうことを自分でディスカバーし、そして抹茶ラテが、その当時はね、美味しい本当の抹茶のパウダーで、まあ、そう、彼が言う本当の抹茶のパウダーっていうのは、お砂糖の入ってない抹茶パウダーね、その抹茶パウダーで、純粋な抹茶パウダーでラテを作ってくれる店っていうのがまだ少なくて、まあそれでもう2000ちょうどね、14年とかそのぐらいだったのかな。でそうして、で、あの、なんていうのかな、レアなカフェとかでその抹茶ラテをね、もう見つけては美味しい抹茶ラテめくりが始まり、そうしてある程度日本から輸入した抹茶を使ってのラテを作ってる、出してるお店で抹茶ラテを買ったりってね、飲んでた、まあ、本人が今では自分で作って飲むようになっていたっていうことで、なので抹茶歴からすると、ほぼもう10年近いのかなって、気づいたら、え、もうそんな経ってんのみたいな感じなんだけど、まあ最低でも8年から9年、まあそのぐらいはね、抹茶ラテをずっと飲んでいる、そんな息子なんですね。まあそんな息子がね、なかなか抹茶がもう手に入らないんだよねっていうような話がちらほら出て、海外で抹茶がなかなか入らないと、で抹茶売ってるじゃないって言っても、質のいい抹茶というこだわりでね、結構抹茶ラテをずっとずっとこれだけ10年近くも飲んでると、いい味というのが少しずつ分かってくるようになって、で美味しいもので、いろんな人たちからいただいた抹茶、私はイベントの際に抹茶息子が好きなんですよねって言ったことで、いろんな人たちが実は抹茶をくれたんですね、前に。でそれでお母さんが持ち帰ってきた、この抹茶が美味しいんだけど、どこで買ったのって言われて、え、ごめん、わかんない、みんなからもらったんだよねみたいな。でそうしてその抹茶屋さんの まあ、名前が書いてるわけでね、創造製造元とか、そうしてその抹茶のお店とかリンクを探して現地に行かないと、まあ、日本に行かないと買えないっていうことが分かり、そうして抹茶をね買いに行くという今回のツアーになったんだけれども、いやオンラインで売ってないのっていうふうに私も思ったんだけれども、実はこのその流れについて今回抹茶の買い出しにね、もう抹茶のお茶屋さんって結構もちろん田舎にあるわけよね、田舎の製造元のお茶屋さんの事務所に買いに行くっていうことでね、もうあの朝早くから並ばないと抹茶買えないのって言われて、でオープンの1時間前ぐらいから並ぶっていうことを体験させてもらって、そんなに早く行って誰がいるのと思ったら、オープン1時間前に到着できず45分前、まあいわゆる15分遅れてね、まあそれでもオープンしてないのよまだ、その段階で行ったらね、もう彼が求めていた限定版の抹茶はもう売り切れましたみたいにね、私たちがその45分前にオープン45分前に行った時点でもうすでにね20人ぐらい外国人が並んでいるの、もうこれこそ SNS パワーだよなっていうふうに思いました。そうしてね、抹茶ホッピングっていうぐらい抹茶の買い出しに1人1個なんていうと、私と主人とかパートナー君も合わせて4人いるわけだから、じゃあ4個はゲットできるわけよね。もうそこで息子のための買い出しに付き合って、まあ、それ以外では次の別のお店では1人3個までというね限定とかがあったりとかすると、じゃあここで12個ゲットみたいな感じで、どこまで抹茶買い出しすんのみたいな、そんなお付き合いを息子にしてきたんだけれども、まあ老舗と言われる抹茶屋さん、まあ、ここはもう本当に田舎の事務所のカウンターで買うっていうような感じなんだけども、まあそれでも老舗で長いことをね作ってきた、守ってきた伝統の味手法があるんだなっていうようなお店や作り方、そしてどんな、なんていうの、歴史があるのかということを見たり読んだり、街を歩く中で聞いたりということで、ものすごくためになるお話がいっぱいありました。そこでね、結構この有名な抹茶のお店であったりで、ちょっとここで抹茶をゆっくり飲もうとか食べようとかっていう時にね、まあ、いろんな抹茶の老舗のお店とかで息子がねある質問をしたことで、私なんていうのは息子がいろいろ見てる間って暇なわけよね。私がそんなにたくさん抹茶を買い出するわけではないので、または待ってる間に世界中の人とお友達になりました。そうすることでね、抹茶さんの方とお話をしたんだけれども、息子が、まあ、ある一つの質問をしたことによっていろいろお話を聞くことができてね、まあ、そのお話、深いお話を聞く頃にはもう息子は次の買い出しとか他の抹茶をいろいろ見てるわけなんで、私が最終的にお話をゆっくり聞いたっていうチャンスをいただいたんですが、まあ、3つの抹茶っていうのは名前が違っていて量も同じなんで、これは味はまろやかとかどんな味わいの違いがあるんですかってね聞いたんですね。そうすると、実はこれ全部中身一緒なんですと。で、名前が違うのはお茶の流派によってお名前を変えているんですって教えてくれたんですね。まあ、そこで深いお茶の、まあ、茶道の深い歴史的なお部分とか、抹茶を好きといえば将軍様たちも瞑想のために茶道をたしなんでいたっていうお話とか、まあ、古くにね、まあ、本当に抹茶から始まりいろんなことを知ることができて、まあ、すごいなって、もう深いなと思ったんですね。そこでその方々が教えてくれた一つの印象的なお話っていうのが、実はあって、抹茶ブームがこれほどまでに大きくなったのはこの 2,3 年のことなんですっていうんですね。2020年パンデミックが始まったことにより、実はお茶会というみんなで集まるっていうことができなくなったことで、でそして お茶の先生のもとにねやってきてお茶を学んだり、またみんなでお茶会っていうことがもう思いっきり減ってしまったあの年に、抹茶の売り上げっていうのは激変してしまったんですって。もうこれまで長く続いてきた抹茶のビジネス販売ももうここまでかと思うほど、実は倒産寸前に追い込まれた店がほとんどだったんですっていうんですね。でもその中からなんと海外で抹茶ブーム、もちろんパンデミックの時にねコロナっていうことから、やはり何が一番体にいいかっていうことで抹茶とかお茶に入ってるカテキン、私はもうカテキンをねずっとずっともう何十年も前から実はカプセルのカテキンで質のいいものをすごい飲んでいるんだけども、まあそのカテキンカプセルを開けてうがいとかすると本当に早いんですね、その効果とか。そういうことで、あ、それでねもうお茶も好きだし、まあ、さらに抹茶にはそのパワーがねもっと秘められてるんだと思うと、いやすごいなと思った論文とかを読んだことを思い出しながら、そういうことで、そして、まあ、もちろんコロナの時のそのお話であったり、またはその頃から海外で抹茶ラテっていうのがものすごくブームになったらしいんですって。でそうして海外の人たちがオンラインを通して抹茶をたくさん買うようになって、でこれではそのパンデミックが終わった後にその茶道の人たちの抹茶が足りなくなってしまうということで、オンラインの販売を実は止めたんですとか、でまたは海外へ輸出する分をいくらか分けておくみたいな、そういうことが始まって、それでやはり質のいい抹茶を求めて海外から多くの人が買い付けに来るようになったんですねって。だから倒産寸前に追い込まれたその抹茶ビジネス、抹茶の販売が倒産を免れただけではなくて、ものすごくこれまでで歴史史上最高額を何度も何度上乗りするぐらい、ものすごくビジネスがどんどんどんどん上昇していってるんですっていうんですね。これはねもうある意味すごいなと思いました。だからこそなんていうのかな、質のいいもの、そしてまあ、誠実にこの抹茶っていうね、もうあの美味しい抹茶をお届けしたいっていう何百年も続いたお店が世界中に認められ、そしてどんどんどんどん多くの人たちに知れ渡るっていうのは、私はすごい嬉しいことだなって思ったんですね。それと同時にやはりこれは時代の背景もあるかなと思ったんです。よく皆さんに誠実でいることって必ず上は見ている、天は見ているっていうことをね何度も言ってきましたが、これはね本当にこれまでやってきたこととかがどんどん認められる人たちが増えていくと思うんですね。もうこの世界的なトランスフォームの流れの中で、まさに抹茶のビジネスっていうものが大きなロールモデルとなっているような気もしました。だからこそね、皆さん、やり続けたことでなかなか芽が出なかったとしても、もうダメだと思う瞬間であったとしても、誠意を込めて託してきたり誠意を込めてこなしてきたことっていうのは必ず芽が出るって、そんな希望を私たちや多くの人たちに与えてくれる、そんなワンストーリーだなと思ったんですね。だからこそ皆さんにもこの抹茶のビジネスに見る完成トークをお伝えしたいなっていうふうに思いました。そのお話を聞いてね、パンデミックの後のもうなんていうのかな、すごい大ブームとなった世界的な大ムーブで並んでいる時に、いろんな国の人たち、フィリピンであったりシンガポールであったりヨーロッパであったり、いろんな国々の人たちと並んでいて、すごいなと思ったんですね。だからこそね、ぜひ皆さんね、もうダメだと思った瞬間にも自分がどんな歩みをしてきたか、またはその歩みがもしできてなかったとしたら、そんな歩みをこれから作っていきたいと思ってもらいたいなと思う、そんな一つとして皆さんにシェアをしたので、何らかの今日は 希望の光になってくれるといいなと思ったら、雨が止んでさーっと太陽の光が差してきた、そんな朝に録音させていただきました。それではいつものように皆さん、 Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, oh have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。